あ、そういえば先週僕東京行ってきたんですよ。
はいはい。
そこでメールも来てますよ。
はい。
ラジオネーム中田さん。ブライトさん、拓也さん、こんばん、ワンダーキュート。いつも楽しく拝聴しております。中田です。
あ、ありがとうございます。
突然ですが、ブライトさん。この度はすいませんでした。ブライト音体が、東京競馬場入りされるとの情報を急遽入手し、ツイッターのダイレクトメールで不注意を表明させていただいたものの、結局行けずじまい。口だけ番長となってしまいまして大変失礼しました。
ほうほうほう。
また関東に来られるタイミングを心待ちにしておりますってことで。
ほうほうほう。
さて、東京競馬場で僕と握手とのことでしたが、当日は何名くらいの方と握手されたのでしょうか。超人気ラジオのパーソナリティを務めるブライトさん、さぞかし大勢の方が集われたのかと思います。当
ほ
日の模様のレポートなど、今回の放送でしていただけるのでしょうか。以前の京都競馬場参戦の時の元カノとの一波乱のような裏話などもあれば、もろもろ期待しております。それでは今回も配信心待ちにしております、鈴鹿デビアスってことでね。
はい。
ということで、東京勝った鈴鹿デビアスの名前いただきましたけども。
おほほほほ。
いや、まあ、何人の方からメッセージはいただいたんですけど、
ほ
当日全員風邪をひくっていう形で、
う。
見事に3人ぐらいで3人とも調子を崩すっていうことで、結局会えなかったです、誰にも。
なるほど。
はい。で、まあ、バリアシオンさんとね、
はいはいはい。
一緒に観戦はしたんですけど、で、バ
ん
リアションさんも、ステッカーもらってなかったんで、ステッカーあげて。
うんうん。うん。
あと、僕の友達、個人的な友達も一人呼んだんで、
はいはいはい。
その
あ、
子に
3人やっ
も、
たんやだ。
はい、その子もステッカーあげて。その二つは減りましたけども、
なるほど。
リスナーからは減ってないです。ただ、
は
まあ、それでメッセージくれて、いけなかったんで送ってくださいみたいなメールもあったんで、まあそれで何個かは送りましたけども、まあ会えはしませんでした。
なるほどね。
はい。ということでね、中田さんとも、じゃあまた機会があれば、
はい。
ぜひ僕と東京競馬場で握手。泊まり系競馬サロン M ラジ
ー。はい、M ラジです。タクヤです。
フライトです。
明日はもしかしたらちょっと京都は、あ、そっか、これ更新土曜日なのか。
はい、多分
そうやね。本日一応ね、金曜日収録なんですけども、結構雪がね降ってるみたいなので、土曜日小倉京都、多分京都危ない、あかんのかな、月曜日になるかもしれないというような状況なんですけども、まあ、そんな状況で頑張って今週も予想していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ライトミオ拓也の3人が今日ライトミオ拓也の3人が競馬予想をクリ はい、OK、
あなた何回、あなたこれ何回言いました。
はいはい、行きましょう。
半分読んでるはずですよ。
うるさいよね。
205回やってるってことは100回は読んでるってこと。
うるさいよね。外野も笑う、外野も笑うなっていうね。
外野の笑い声が。あ、大丈夫です。タカさん、
はいはい。
僕、カットしますんで、ちゃんと。
うわ、もうこれ全部載せられる
ちゃんと、ちゃんとカットしますんで大丈夫ですよ。もう一回読みます？もう一回。カット、
はい、
カットするように。はい。
しかも読んでへんね。最近も覚えてたからさ。はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。カットされているか載せられているか、それはブライトさん次第です。今週も頑張っていきましょう。
もう競馬予想を繰り広げちゃおうのところがもう完全お気に入ってたね。ゆっくり読んでたもんね。噛まないようにお気に入ってたね。
やかましいわ。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
今週もですね、素敵なゲスト来ていただいております。週刊賞以来ですかとなります、小馬さんです。どうぞ。
小馬です。
はい、どうもよろしくお願いします。ちょっと前に
週刊賞以来ですね。
そうですね、週刊賞以来ですね。まああの2分ぐらい前に笑い声で参加していただいてみたいなので
いやあれは笑っちゃいますよ2回目でも笑っちゃいますよあれは。
もうええねこれここで喋ってしまったことはあれ俺カットできへんのかあかんねんな、喋ったらな。
そうですよ、そうですよ、大丈夫です。カットしますから、ここも全部ひっくるめてね任しといてください。いやします、します。
はい、じゃあ京都記念いきます。京都の外回りやんね、
やんね。そうね、今日調子よくないですね。
2200m
今日ゼフ長ですね。
雪のね影響で
人の話聞かない人でしたっけこんなにもっともっとちゃんと人の話聞く方だと思うんですけど、
もうええね
ん軽く小馬さんの紹介とかしないですか。軽く小馬さんの紹介とか。
小馬さん、そうだね、紹介しとく。
専修大学の、
はい、
競馬サークルであるダービージョイの代表の方ですから。
はい、そうです、
はい、はい、初めてほら聞くって方もいるかもしれないんで。
あ、そうですね、はい、そうですね、某有名人のお子様でいらっしゃいますね。
そうです
はい、それはまた調べておいてください皆様であ
、週刊賞の回聞いていただ
ける。はい、
そうです、週刊賞の回聞いてください。じゃあ京都記念行きましょうか。
行きましょう、
はい、行きましょう。
はい、ではですね、ちょっと現在ね雪の影響で、前日発売されてませんので、ネット競馬の方の予想図の方を発表していきたいと思います。はい、1番人気が、まあ、当然でしょうけども若引き 2.1 倍、うん、2番人気がミッキーロケット 2.8 倍、3番人気サタノクラウン 3.3 倍で、以下も10倍以上になりますね。山勝ライデン 12.2、 スマートレイヤー 14.6、 ガリバルディ 20.5 というふうな、うん、予想の図になっております。では皆様の本命打っていきましょうか。
打ちましょう。
はい、
はい、よろしいですか。
はい、大丈夫です。
はい、よろしいですかね。3人の本命出揃いましたので発表していきたいと思います。それではいきましょう、せーの、ドーンはい、それでは村井さん本命スマートレイヤー、拓也本命アングライフェン、本日ゲストの小馬さんの本命ミッキーロケットというふうになっております。では人気するのが小馬さんミッキーロケットなのでよろしくお願いします。
はい、です。まあ、日経新秀杯の勝ち馬でもあります。
はい。
ヤヤオモで、まあ、勝った。
うん。
が、やっぱ大きいのかなと。まあ、金亀の子ですからね。まあ、今回も、おそらく馬場が重くなることが想定されるので。
そうですね。
もう、一着だと思って。
はいはいはい、
買った方がよろしいんじゃないかということで本命にしました。
はい、村井さん2キロけどどうですか。
あ、決死です。
そう、
これはまあ僕これまとまってるタイプだと思うんですけど、
うん、
まあ、前走が間隔空けて、まあ、金亀休み明け得意なんで、
はい、
でまあこのままも打ち枠いいと思いますし、
うん、
まあ、位置もある程度取って内のまあ、ババ有利なところ通ってきて、でまあシャケトラとすごいぎっしり合わせてレビューエーサーだったんで、しかも結構ペース締まったんで上がりが36秒かかったんですね、これ。
はいはい、
ってことは結構ペースが早かったと思うんですけど、まあ逃げた馬とかしたんで、なのでまあスローとかだったらまあ疲労とかそんなに残んないかなと思ったんですけど、まあしっかりがっちり勝っちゃったなって感じがしたんで、
うん、
まあ、ちょっと反動が交互に出ちゃうんじゃないかなと思って、反動が心配 で、うん、でしかも外枠で今回は集中力活かせない枠になっちゃうんで、僕このまま内枠の方がいいと思うんで、
うん、
まあ、ここはもう思い切って切っちゃおうと思って、
うん、
で過去一応日経新秀杯1着だった馬が、まあ、15年間で、まあ、4頭いるんですけど、
うん、
まあ、シルクフェイマスが連勝して、うん、あとは全部、うん、まあ、レーブとかカポーティスターとか負けちゃったんですけど、
うん、
シルクフェイマスも1秒差圧勝だったんですね。 KC 支配が。
マクリキーのね。
で、京都記念が0秒1まで詰められたんですよ。
うんうん。
で、マーブルチーフとの着差が1秒から0秒2になったんです、ここ。
うんうん。
だからやっぱり、きついんじゃないかなと思って、勝っちゃうと。と思って。
うん。
だから0秒0差で勝ったっていうんだったら、もう切っちゃっていいかなと思って。
うん。
っていう感じです。
なるほど。はい。僕も一応切ります。まあ、一応ね、本命アングラフェンなので、まあ、そこからは一点、まあ、副賞みたいなイメージを抑えると思うんですけど、まあ、基本的には評価はしていません。ただし、神戸新聞杯から菊花賞っていう臨戦で、やっぱり反動あるかなっていう中で、菊花賞は頑張れてるので、まあ、そういう意味でいくと、うん、まあ、どか負けすることはないかなと思うんですが、要は魔界期評価するかこっち評価するかってなってくると、まあ、ちょっとやっぱりミッキーはハンドあるかなというふうに僕も見たので、そう考えたら、まあ、馬券的に落とす方が無難かなというふうに思います。先週の、ね、ブラックスピネルみたいに主導権取られて自分のリズムでのんびり走られて上がりだけでまとめられてっていうのはやっぱ怖いんですけれども、まあまあそれ言ってても知らないんで、うん、はい、とりあえず評価はちょっと下げてみました。
お
まあ、能力は認めます。
そうです。能力は全然認めます。
はい、うん、もうこの、ね、金層3層のレース見てると、強いと思います。
まあ、そうですよね。
はい、僕は完全にこの前、見余ってます。見余ってます。
今日調子悪いですね。
すいません、今日って言うな。
カットしないっていう。カットしない前提にするという。
あんな初めてや。
あ、すいません、今の部分を切れば大丈夫ですね、じゃあ。
そう
ごめんなさい。
では、スマートレイヤーいきましょう。
ああ、スマートレイヤー。はい。うん、まあ、ディープインパクトにホワイトマズルなんですけど、
うん、
まあ、ディープインパクトは、うん、まあ、タイミングとしては、まあ、ダウン戦が、これだけ使ってきちゃったら、もうダウン戦の方がいいのかなと思って、
そう
ですね、まあ、昨年もエリジョからダウン戦で東京新聞杯勝ったりしてたんで、まあ、休み明けでも走れる馬だと思うんで、うん、まあ、今回香港バーズで G1、うん、まあ、レベルが高いところで負けた後の頭数減の、まあ、内枠入りつつ距離も短くなりつつみたいな感じで、まあ、全部条件向いてんじゃないかなと思って、であとね、最近のなんかこう内容が結構僕このまま評価してるんですよね。その逃げて勝った後にビクトリア4とか、
いいですよね、いいですよね、
なんか刺しても逃げても競馬できるようになってきてるんで、うん、結構自在性感じるんで、まあ、単純に距離短くしてって、で、まあ、ある程度前つけてほしいかなとは思うんですけどね。
うん、うん、うん。
まあ、逃げ馬の後ろとか、山勝の後ろぐらいにつけて、
うん、
後方にプレッシャーがいっての出し抜けみたいな。
そうですね。
のを狙ってます。
はい。
はい。
おぉ。
久保さんどうですか、スマートレイヤー。
スマートレイヤー、僕は決死ですね。
ほほほほほ。
まあ、時代性があるっていう部分は、まあ、認めますけど、
うん。
この前の前走の香港バーズのちょっと里のクラウンに突き放されすぎなんじゃないかなっていうのがやっぱあるわけなんですよね。1秒3ぐらい負けてるんですよ、
はい、
前走でヌーボレコルトにも負けちゃってるっていうのがちょっと僕は気に入らなくて、
はい、
まあ、今回穴人気候補としてやっぱ注目されてますけど、
うん、
いくら金量差があるとはいえちょっとこう里の間に及ばない時点でもう無理なんじゃないかと思い、多分マカヒキとミッキーロケットにも多分歯が立たないと思うので、
はい、
うん、
もう実際この3頭だと思ってるんで僕、
なるほどなるほど、
もうなのでもうそれ以降はもう消しというか、
ほうほうほうほうほう、
なので消しました。
了解です。僕太鼓です
すぐこうやって被るんだから
まあ褒めでも褒めでもよかったというか、まあまあまあほぼほぼ褒めないけどね、
はい、
うん、もう言われてた通りでと思います。ダウンでまあ距離短くなるのはいいでしょうし、でこのまあうん、ホワイトマズルなので極端な戦法を取ってもらえれば、まあ、逃げるでもいいですし2番手でもいいですしリズムさえ乗れればいいと思いますし金でも 1.5 か落ちますしで、まあ、回帰後ろにおるんでの、重さもまあ後ろかかるでしょうし小投手にもなりますし多分 向くものは向いてると思います。
はい、
あとはもうその、ね、単純に今、駒さん言われたみたいに、能力的なもので言えば、やっぱり、まあ、若い日とかに比べたら能力は落ちるとは思うので、ね、あの若い日はいいレースされて、早め戦闘みたいなことされると、多分どこにもいないかもしれないですけども、じっくりのんびり構えられれば、まあ面白いんじゃないかなというふうに思うので、僕は、本命にしている馬と、ほぼほぼ同評価です。ただ、岩田さんなんで、先週、タガノアシラ、
ね、タガノアシラです、
うんうん、この人はやっぱりちょっとね、逃げとかね、そういう向きの騎士ではやっぱりいっぱいないと思うんやわ、基本的には。だからその辺ですよね、だからそこだけちょっと評価落としたかなっていう点です。では、完全無視されてますが、僕の本命いきましょう。
はい。
アングライフェになります。
はい。
まあ、ステイゴールドにパンドレスレベルなので、本来のステゴよりもの CC っていうよりかはちょっとこう許容量のあるステゴのタイプの馬だと思います。で、1600m 使われて、まあ、若干活性化された後の、まあ、延長の 2200m になりますん でステイゴールドなので道は多分得意だと思うので重くなって距離、距離じゃなくて、一応かなり前の方にというふうに取っていただければ、まあ、この馬多分しぶといので3位以内には普通に入ってくるんじゃないかなというふうに見てます。
お
お、
すげえ。
浦井さんどうですか。
僕対抗ですこれ狙ってないんですけどね、別に狙ってないんですけどね。
そうやな、別に100何倍やからって狙ってるわけではないよね。
買いたくなっちゃうんですよね、やっぱり。
うん、
いや僕はまあパントルセレブル、ステゴで、まあ、パントルセレブがヌレイエフでまとまってるタイプなんで、
うん、
ただこの馬ちょっとやっぱずれてるんですよね。うん、僕、中日新聞杯買ってましたけど、あんだけ一番人気一着してきたら、来いよと思って、
うんうんうん、
11番人気まで人気落ちてんだからと思って。うん、
で、またそこがまとまりチックっぽいよね。
で、ここから記念でこけたでしょ。
うん、
だから、僕の中では、ちょっとずれたステゴで、エクスペディションの弱い版みたいな馬。
うん、なるほどね。
はい、ちょっと変っていう。で、まあ、そういう時だったら、まあ、道あるいいと思いますし、まあ、ショート数外枠でも、はい、その C っぽくないんで、
うん、
まあ、いいかなっていうのと、で、実際このまま構想してるのショート数の時なんで、うん、まあまあ、いいでしょうっていう。
うん、
で、あと、まあ、重馬場。一応これ、アメジストで勝ってるのあるんで、実績が。
うん、
で、あと、
うん、
京都記念時代も1006組そんなに悪くなく対象が。
うん、
まあ、特に延長なんで、前行く位置取り仕掛けたときに結構率がいいので、
うん、
まあ、ビクトリーとか、あ、まあ、ビクトリーは1006じゃなかったんですけど、あれだ、シルクフェイマスとか、
うん、
で逃げてますしね。で、逃げの相性がいいんですけど、京都記念は、まあ、四角先頭の馬のすごい相性いい
んですけど、うん、ね、うん、
ただ前走逃げてると相性良くないんですよ。
うん、あ、なるほどね。
だから山勝みたいのは多分これ罠っぽいんですね。
うん、僕山勝はもう一切買わへんな。
そう。で、このままポテンシャルも微妙に証明してないんで。
うん、
だったら、
そうですね、
前走後方から上がり 3位の上がり使って、久々のマイルでっていうところからの、うん、後ろから行っちゃった後の距離延長の前行く位置取りっていう、
うん。
のアングラー編。まあ、番手でいいと思いますけど、うん、2番手とかで。
うん。うん。
で、パントルセレブルって言ったらピアブリーゼ。
はいはいはいはい、
あれがミチュアルの逃げで、オークス、延長で逃げた馬ですけど、がいるんで、まあまあ、延長のモババは悪くないだろうっていう、っていう感じです。
あと、ボルシェーブっていうのは、例えばここで出てたら、それなりに人気するよね。
まあ、そこそこは。
うん、ね、まあ、だからそれに勝ててるぐらいだからね、多分能力、しかも一番人気やからね、こっちの方が。
あ、確かに。
うん。じゃあ、カバさん、アングライフェンは。
あ、はい。そうですね、なんか先ほどちょっと3頭って言っちゃったんですけど、
うん、
3頭で決まっていったんですけど、白三角です。
おお、これいいですよね。
上位3頭の強い中で一番モーババ適正で怪しいのがマカヒキなんですよ。
はい。
でマカヒキをまあちょっとなんかモーババ適正で滑ってしまったりとかのめってしまったら多分アングライフェンなんじゃないかなっていうのはありますね。そのオーバーバーで勝ってオープンにした後の レースは全部両馬場で、
うん、
もう正直今回大馬場で行うようなことになればもうこれはもう一発穴開けてもおかしくないなっていうのは、まあ、ブービー人気ですからね、うん、多分これ予想
そうですね、うん、あと地味に京都副賞言えへん京都副賞券 100% なよね。
あ、そうなんですね。
うん、今日俺噛みすぎやな
今日、はい、やばいですね。
はいはい、いや大丈夫ですよ。全部カットしてくれてるから、あの本番ではちゃんと喋れてるようになってるんで。はい、では以下の印行きましょうか。
行きましょう。
いいでしょうか。
はい、
コバさん OK ですか。大丈夫ですか。
あ、以上です。
はい、 OK です。では以下の印で揃えましたので発表していきたいと思います。いきます、せーの、ドーン。
ほぼ一緒じゃないですか。
はい、じゃあ村井さん対抗がアングライフェン、黒三角がマカヒキ、拓也が対抗がスマートレイヤー、黒三角マカヒキで、本日ゲストの小葉さんがですね対抗に里のクラウン、黒三角マカヒキ、白三角にアングライフェン、湘南バッハというふうになっております。ね、スマートレイヤーとか里のクラウンいきましょうか。
あ、はい
はい。
まあ里のクラウンは昨年のハシャレもあります、
う
ん、まあ
そうですね、
これはもうこの時も思わず勝って、
はい、
なんか圧勝で勝ったとい う, もう、
はい、
コンバーズを勝つまでは全くもう本当にかわいそうな成績を残していたわけです。オリスの陰に隠れてたっていうぐらいの、
うん、
本当にかわいそうな成績だったんですが、
うん、
宝塚記念ではまあ大馬場の中6着と頑張ったっていうのもあるんですけど、
うんうん、
この香港バーズで凱旋ジャグラグランドリードの最後を差し切ったっていうこの能力は本当に多分世界レベルというか、
もうこれハイランドリールってあれですよ、キングジョージも勝っとるし、
そうです
ね、ブリザーズカップのね、ターフも勝ってるからね。
そうなんですよ、
凱
旋、
うん、
イギリスのインターナショナルでも2着、
そうです、
ね、2着空いててポストポンド2着なんです
よ。そうですポストポンドの2着ですね。
もう本当になんかもうこの馬が今後日本の競馬を北サンブラックと共に引っ張ってくれるのは間違いないんで、58キロっていうところが結構ちょっと重たいんじゃないかなっていう、
うん、
なんかの発射でもあり、やっぱ海外人は勝ったっていう実績、
うん、
なのでまあしょうがないですけど、まあミッキーロケットにも食らいつけるし、まあ幕引きにも多分勝つんじゃないかなとの思い対抗にしました。
なるほど、なかなか高い評価で。
はい、
皆さん里のクラウンは
僕キリなんですけど、
うん、
この馬やっぱりね、なんかね、連続構想が続いてないってことは、何かしらこう不安を持ってる馬だと思うんですけど、
うん、
だ僕、京都記念、去年、僕、買ってたんですよね。まあ、LK だから休み明け得意だろうと思って、
うん、
まあ、道あるも良さそうだからってことで、まあ、黒三角ぐらいだったか、打ってたんですけど、丸高。例えば、まあ、このポテンシャルパフォーマンスが、まあ、0秒5圧勝でっていう強さだったら、まあ、香港でも道悪だったし、こんなに負けないと思うんですよね、うん、普通だったら、
うん、
でまあ宝塚休み明けで来たとして、うん、でまあこれもハイペースだからちょっと、うん、まあペースが向かなかったとして、まあ天皇賞秋僕買ってたんですよね。でここスローである程度内枠から前行って、別にそんなに位置取りも悪くなかったんで、うん、まあそこそこ来るんだろうなと思ったらピタッと止まっちゃったんですよね。でまた間隔上げて延長でっていうのを考えて、まあじゃあ僕の中で香港バーズが去年の京都記念みたいなイメージですね。
うん、
お
なのでまた何層か沈むんじゃないかなっていう。でもやること完全にやっちゃった後なんで、まあでも差し切っちゃったんで、やっぱり反動でかいかなと思って、まあ間隔空くんで、うん、L だから元に戻っちゃって、目は道あるの適正で来ましたって言ったらちょっとあれなんですけど、うん、なんでまあギリギリ抑えてもいいかなーって迷ったんですけど、うん、まあでもちょっとうまいこと、うまいこといきすぎたんだね、で前走が、 まあ白三角でもいいかなぐらいの、まあギリギリですね、だから、
うんうん、
ボーダーです。
これね、やっぱりね、まあ、僕もちょ一応印は入れてないんやけれども、一応ダウンで、ショート数で、僕、金量全く気にしてないんやわ、
はい、
この手のタイプはあんまり金量関係ないと思うので、
うん、
なのでやっぱり、うん、抑えなあかんかなっていうのもちょっとあるんやけど、これ、香港バードのね、やっぱりね、勝ち方がね、その過去のこの馬の戦績から見たら、やっぱり異質すぎるんよね。まあ、何ワールドチャンピオンかっていうような勝ち方してしまってるから、
うーん、
あのね、さすがにね、あのやりすぎあのパフォーマンスはね、やっぱりね、ちょっとやりすぎ、うん、だからやっぱ反動は正直怖いの、怖いよね。
まあちょっとそこはあるんですよね、
う
ん、
だから、まあ、感覚ちょっと開けた境に、まあまあその辺はいいかなと思うんだけど、これマイナス体重出てこられたらやっぱちょっと僕は評価下げるべきだなと思うし
多分消しますね、そうだったら、
うん、ただやっぱりあの適正はね、あの非根幹の小頭数の、うん、あの、うん、ダウンでという意味でやっぱりまあ一番いいんじゃないかなと思うので、あのがっつり切るっていうのはやっぱ怖いと思うので、
うん、
まあ僕も今ブラさんと同じようでちょっと中途半端で申し訳ないんだけど、まあ次評価するならこれかなっていうイメージです。
ほう、
はいだってあのハンコンバーズの里のクラウンってほんまに里のクラウンっていう感じやからね
いやもう何が起きたんだってぐらいですよ。もう
ダイヤモンドと変わったんちゃうんかいみたいな感じやから
確かに、
うん、
だ福永モレイラのショックがやばかったってことね。
まあだからその辺でぐらいしか考えられへんね
無理やり理由つけんな
だってモレイラびっくりしたって言いました
もんだからあのぐらい普通に走られ安定して走られるんであればそれはもうどうしようもないやろうけどもね。
まあどうしようもないですけどね、
うんうん、まあ、だからあとは今ブラさん言ってみたいにやっぱり連勝っていうのがない間なので、現時点での見せてるパフォーマンスっていうのを考えると、その覚醒がこの後続くのかどうかっていうのはやっぱり疑問のところがまだあるんで、それをこの 2. 点何倍 3. 点何倍っていうのと照らし合わせると、やっぱり本命級にするのにはちょっとリスクが高いかなって僕も思ったので、
あ、まあ、
やっぱ評価はちょっと下げたかなというところでございます。まあ能力は僕もこの、あの認めてます。はい。
てか香港バーズのみ認めてますけどね。
はい、認めます。あれはもう認めざるを得ないので。
はい、いやもう誰が見ても認めなきゃおかしいです。はい、あれは香港になりますよ、
うんうん。もう語れてもね、ああそうかっていう感じの出たがありますもんね。
まあそんな感じなんですよね。
うん、
まあ、
うん、
ミルコレムードと手が合うか合わないかです。あとは。
そうですね。
そっちの問題だと思います。
はい、では、3人が評価が並んでます。黒三角マカヒキですけれどもはい、まあ、コマさんでは続きでいきましょうか。
あ、じゃあ
はい、
まあ、あの里のダイヤモンドと、まあ、8センチ差でダービーを勝った馬なんですけども、
はい、
まあ、この馬は凱旋門賞の負け方はもう完璧、あれはもうマークされ海外馬に足を溜めさせてくれなかったのであの着順になったってだけで、
うん、
でまあ能力的にもやっぱ調教、一応調教の方も全然もう軽めに走って交代も叩き出しているという部分、うん、やっぱ素質の高さっていうのはなりますし、うん、やはり鞍上がダイヤムーア騎手っていうのも変わるので、うん、まあ今回はもう一番気になっておかしくないです。ちょっと重馬場になると違ってくるんじゃないかなっていうのはあるんですよね、
うん、
で皐月賞はあの一応両馬場でしたけど、あ、ちょっと濡れた場だったから、うん、それがマカヒキにとってちょうど良かったから、まあ、最後上がり最速で追い込んでこれたっていうのは、まあ、それなんですけど、やはり本質は両馬場が一番、
うん、
良さを発揮できるんではないかと、うん、でまあ血統的に見たらウィキビキはあの売り売りが、
そうですね、
やっぱ自身があの重馬場が本当に強くて、
そうですね、重馬場買ってますもんね、ウキビキね、
重馬場すごい買ってたんですよ。その部分で、うん、もしかしたらこれ進化発揮されちゃったらマカヒキが普通に勝っちゃうかもしれないけど、初めての重馬場でそれがどれだけ 発揮されるかは正直わからないので、今回は展開面と馬場適正とかの方でちょっと外のクラウンとミッキーロケットに及ばないかもしれないって考えたので、まあ黒三角に、まあ一応なんか下げたような感じではありますね。
なるほどね。じゃあさっき僕行きましょうか。
はい。
まあ僕も若い黒三角なんですけども、ダービーまでで見せてるパフォーマンスですよね。まあ弥生賞買って皐月賞に連帯して、ダービー買ってと、まあ、これあの泣きさんって方も言われてましたけども、この3つを連帯した馬っていうのはディープインパクトとシンブリルドルフしかいないんですよね。まあ、だからそれぐらいできるような能力の馬なので、まあ、ここまでで見せてるパフォーマンスはあの、まあ、M 的に言うと、まあ、CSSC っていうパターンの馬だと思ってます。ただあの、やっぱりディープにウィキウィキフレンチディピティなので、多分本質はやっぱりまとまりからそのエルチックな部分が多分隠されてる部分だと思うんですね。で若いからどうしてもその C や S っていうのはこう強く出されてて、それに後ろに保管されてる、まあ、量みたいなものがたくさんあるので、非常に高パフォーマンスを見せてた馬だと思いますね。で凱旋門はやっぱりこんだけ負けてもらった方が、あ、やっぱり日本の馬なんやなというふうな風で僕は取っていいんじゃないかなと思います。で小馬になってきてるので、若干その精神力っていうものが少し薄れて、淡白な L 系の方に寄っていく過程 の途中だと思うので、まあ、それ考えると休み明けの消灯数の、ダウンの非根幹でなってくると、まあ多分この馬にとっては悪い材料はないかなというふうに僕も見てます。でウキウキなのでフレンチティビティなので思う場は別に悪いと僕は思わないので、まあ正直これに普通に勝たれても全然ああそうなんて思うぐらいですし、まあ評価もこれ以下にはやっぱ下げられないかなということで黒三角にしました。村さんどうですか。
まあ、僕もほとんど一緒で、まあ、休み明けディープ、まあ、ダウン、以上
ですよね。
まあじゃあ、まあ、そもそもだからその弥生皐月ダービーがもう強すぎるんで、ここが、特に弥生あんだけ走った後に皐月2に来ると思ってなかったし、ましてあの皐月のあの大ハイペースを2で激走した後にダービーでもあの2はあっても1はないと思ってたんで、里のダイヤモンドの方がローテ的には絶対上だったはずなんで、キサラギ勝ってサツキ軽く負けての、で考えるとあれに勝つっていうのはやっぱり里のよりちょい上っていう評価にしないとっていう感じなんで、まあ、なのでポテンシャルで言ったら、まあ、多分この年1位だったっていうのは間違いないと思うんで、まあ、あとは状態がってことなんでしょうけど、まあ、休み明けでまあ、前走吐き出すだけ吐き出したんで、まあ、前走もあとこのままやっぱ集中力ある程度生かしたいと思うんで、まあ、ずっと外回されてて、しかも結構ぎっしりこれもハイペースだったんで、まあ、ちょっとかわいそうなレースだったんですけど、まあまあまあ休み明けで普通にディープでまとまっててって考えて、まあ感覚上げてダウンでって考えたら、まあまあ上位にはいるでしょうっていう
でしょうね
感じですね。
まあそんなとこですよね。
はい。
ヤコバさんと、湘南バッハ、
まあ湘南バッハはもうステイゴールド3区っていうのもあって、一応 2200m 最もクレートしてる、まあもう去年一昨年ぐらいから皆さんは多分知ってる馬なんですよね。でまあ前走の HCC はまあアルゼンチン共和国会からの休み明けっていうのもあって、まあそんなに今回消灯数になって大馬場の様子を見ると、まあこの馬がもう一花咲かせても全然おかしくはないんじゃないかなっていうのがあるかな。で大体こういう成績を残してる独裁馬ってこんな時に穴が開いたっていうパターンもあるので競馬では、もしかしたらこの馬がアングライフェンじゃなくて湘南バッハだったらありえるかなっていうのもあって、まあ一応指導三角、まあ、大穴予想というか、
僕もねこの馬ね意外に評価はしてるんです。
お
やっぱりね、最後でシュガーハート、これ、あれですよね、あの地味に北サンブラックの上なんですよね。だから、まあ、重馬場で、まあ、マイクで、最近ね、ここにちょっとこう、前に行けるだけの足も出すあの使えてきてるので、まあまあまあ、そういう意味では、もしその上に破綻があれば、面白いかなと思って、うん、まあ、一応ちょっと印は入れなかったんですけども、別にそんなに悪いとは思ってないです。
お、
村井さん、どう見ますか。
いや、これはいらないと思いますけどね。
まあまあ、さすがにちょっとリズムがな、あれは良くないからあれないけども。
まあ、ちょっと2戦過程がひどすぎですけどね、もう。うん、
いや、去年3着 AJCC 来て、まあ、これはすごい綺麗な競馬、内から抜けてきた競馬だったんですけど、
うん、
京都記念で、だからもうちょっと頑張ってほしかったんですよね。まあ、そこそこ穴人気もしてたんですけど、去年。まあ、道荒れだったしってことで、捨て子だったらもうちょっと頑張ってもよかったと思うんですけど、まあ、もう早々に手応えなくなっちゃって、バテちゃってたんで、で、その後もずっとリズム悪いので、で、まあ、アルゼンチン共和国杯で先行して、まあ、布石打って、アメリカジョッキーで結構買ってたエムラーの人が多かったと思うんですけど、まあ、でもここでもそこまで反応できなかったし、まあ、松岡の位置取りもちょっと早すぎたんですけど、ってなると、まあ、ちょっと、やることやっちゃったんで、とりあえず先行布石とか、まあ、で、去年3着の AJCC でも、中山に代わりでもダメってなっちゃうと、もうちょっと、まあ、もうちょっと様子見たいなって感じですかね。
あと、前走の AJCC プラス12キロなんですよね。
うん、
多分これ休み明けのせいだと思うんですけど、
ここから叩いて、絞れてや
ね、うん、絞れてっていうところがいいなっていうのはあるんですよね。で、まあ去年の京都記念はマイナス8キロっていう、もう減りすぎた、調整失敗したんじゃねえかっていうぐらい疑うぐらいの減り方してたんで、
うん、
まあこの結果なんのも当然だなと僕は見てたんで、何回かやっぱ上がり最速を出した目黒記念オールカマとか去年出してたんで、そこを考えるとここが本当に悩みなんじゃないかなと。まあ、あとモーババがどうかなっていう、まあ、多分モーババは大丈夫だと思うんです。ステイゴールドのクラバクシン王なんで多分全然いけると思うんで、
うん、まあそうやね。あと人気どころは何かいますか？山形ライデン？
そうですね。これがまあ、人気どころでは。
ですよね。
僕、これ F にしましょう。
あ、もうこれいらないっすよ。こんなのはいらないですよ。ダバレスだわ。
まあ、これはもう単純に弱いよな。
いや、あの前走の日経新春杯で逃げたのはいいんですけど、ここまで負けるかっていう、負け方だったんで、
っていうかね、まあ、これはもうね、なんかなんつうんだろう、これあのみんなが悪いよ、これはその、
うん、
この馬が悪いんじゃなくて、これを5番人気にしたやつらが悪いと思う。
そうやな、これ4番人気5番人気とかなるより馬じゃないもんな。
そうだ、京都大賞典も4番人気だったじゃないですか。
うん、
だからもう馬悪くないよ、馬は頑張ってる、馬はそのまま走ってる、うん、その馬の能力のまま走ってると思う毎回、
うん、
だからこれを人気にさせてるやつが悪いと思う。
うん、そういうことよね。
うん、だから前が有利だからとかそんな理由で買っちゃダメだと思うよ、
うんうん、ちょっとしんどいよね、
うん、しんどいですよ。こいつこそもう危険な人気馬なんじゃない、あの人気の馬ですよ、本当に。
まあ、人気を吸っていただければそれはそれでいいんじゃないかなと思いますね。
まあ、まあ、いいですね、
はい、じゃあおさらいしますね、
はい。
ブライさん本命スマートレイヤー、はい、対抗がアングライフェンの黒三角マカヒキ、タクヤの方が本命アングライフェン、対抗スマートレイヤーの黒三角マカヒキで、ブライさんと本命対抗反対になっただけで全部一緒です。はい、本日ゲストのコバさんも、本命ミッキーロケット、太鼓里のクラウン黒三角マカヒキ以下白三角にアングライフェンと湘南バッハですね、マカヒキアングライフェンで決まると3人とも当たるんじゃないですか。
はい、そうです
ね。
またるじゃん。
アングライフェンめっちゃ人気ないからね、これくらいが来てくれると面白いけどね。
はい、
まあ、ここで、まあ、ここで来るんじゃないかなっていう気がしますけどね。
そうですね、 はい、ではまあこれで、雪景色を。はい、その後続きませんでした。
はい。なんかうまいこと言おうとしてんなと思ったけど。
そう、なんかうまいこと言おうかなと思った
けど。何にも。
なかったな、みたいな。
今日、キレが悪すぎますね。
そうですね。
はい。
じゃあ、このまま続きでエンディングいきましょう。
エンディングいっちゃいましょう。
エムラジ未公開ジングル。
なんで、その彼女、例えばお付き合いして、7年、5年、6年、7年でお付き合いしてくると、
はい、
まあ、もうその方はもう、要は安定勢力として、
はい、
おいちょっとええやんか。
はいはい、
いや、要は庭園オペラをやんか。ね、で、たまには東方ドリームみたいな人もちょっと見てみたいやんか。
違うだろ違うところも。
そうそうそうそうそうそうそうそう。でもそれは別にその彼女が知らへんかったらさ、別にええわけやん。
いや、まあそうそうですね。
そうやろ一般的になんであかんかって言われてるかって言うと、結局バレてごちゃごちゃすすかいダメやって言われただけで、別にバレへんで、はい、そこで収まってそのまま終わってるんであればええわけやん。
りょうさんも乗せられちゃダメだよ。しい最終的にあの浄水器とか買わされます。
なんでやねん。
高額な。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナ
ー。わーいわい
わーい、
はい、お言ってくれましたよ。
日曜日もう一つ共同都市杯。
おお、そうですね。
はい、もうね、皐月賞への最重要ステップになってるんですね、最近では。もうこの
確かに
もうビーマジェスティ皐月賞取ったようにですね。
ね、ビーマジェスティ去年取りましたし、一昨年はドラメンテリアルスティールですし、イスラボニータでゴールドシップ、
うん、あ、すごいですね。
で、まあ、最初は3着か。それのうちに、あ、ディープブリランテもそうか、このレース連帯よね。
まあ2着です、ね。
あ、なんか
2着よね。
なんかアリーナ逃げをしましたな、確か。
あ、そうかさ、ディープちょっと逃げたいね。そうかそうかそうか。
逃げたんですよね。
そうですね。
あとヤマニーアクロね。
あ、すみません。いや、あ、17番人気ね。
全然人気ない。はい、
さあ、じゃあコウさん、なんか一頭ありますか。
大勢スターディーから行きたいなと。
はいはいはいはいはいはい。
まああの前走の新山記念とかの、まああれはもう武豊騎手の好騎乗っていうのが比較的の2着なんですけど、うん、まああれはフットワークも良かったので、それでや2着で、まあ強兵がここまですごい勝ち方するとは思わなかったので、
うん、
まあちょっとレベルは今回メンバー全員低いんじゃない、
うん、
でこの馬多分左回りが本当に得意だと思います。
うーん、小林さんは一頭何か。
これね、朝霧城にしようかと思ったんですけど、
うん、
外枠嫌なんで、
うん、
あ、まあエアウィザーでいいっすかね。じゃあ3強だったら。いやね、これ違うんすよ、穴馬もいいのいないんですよあんまり。
まあそういうことやな。
だエトルディーニョとかも買いたいんだけどね。
うん、
逃げればね。
うん、
まあまあまあいいっ
すね。それもですけど、
ね、エアウィザーで、うん、たくやさん、
ね、
パクっちゃいましたけど、
まあまあそうですね。もう多分選ぶんだ。多分僕も鉄板かなと思って見てたんで。まあ一番人気からの3番人気に、今人気落ちで、多分今回後方から行くんちゃいますかね。前行くんかな。後方からと思うんですけどね。
僕前行っちゃうんじゃないかなっていうのは
ある
ん
ですよ、ね。ああ、なるほどね。まあ、その辺は
どうちょっとあれだと思う。前走の巻き方っていうイメージがあったんで。
うん。
多分今度は前にして軌道修正して、うん、多分押し切りを狙ってくるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、うん、ちょっと能力が満ちた後に、
まあスピネルよりは多分弱いでしょうね。
新馬戦の頃は最初はスピネルより上
言われてましたね。上上って、
言われたね、うん、
言われてたんですけどね、なんか、
う
ん、
まあ
明日は東京行きますよ。
うん、あ、いや、そうなんですか。
まあ、旬でジャンプステークス見に行くためなんですけどね。
なるほど。まあまあ、じゃあ、先ほど通信班をまとめると、まあ、コバさんが、大切さあり、ネブラシさんと僕が、まあ、多分エアウィンザーかなと。で、まあ、穴っぽい、まあ、もうちょっとあんまりかなっていうイメージですね。
あ、そうですね。
はい。
はい。
スワブリチャードが一番人気になったらキロかなと思ったけどね。うん、まあ、そんなところでございますね。では、ブラさん、締めお願いします。
はい。では、お知らせいきたいと思います、
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。ふつおた、うまびやの泉、そして声に出して読みたい競馬用語、競馬事業仕分けとコーナーやってますので、
うんうん、
コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページメールフォームがありますね。そちらからよろしくお願いします、
うん、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はいはい。
それではそろそろお別れとしましょう。
はい、
お相手は土曜延期が残念なブライトと
待ち受け画面を深田恭子って言ってリセラルの拓也とい
やー厳しいっすねこれ
何しましょうね。最近インターンのため熊本行ったコバです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アングライファン来てくれた、それでいいわ。
そうですね。
ああ。